皆さん、おはようございます。今日は礼拝の中で幼稚園の職員の方々の紹介とその働きの祝福のために祈る時を予定しています。また今日は母の日ともなっています。お母様に、奥様に日頃の感謝を表したいと思います。それではこの朝もご一緒に御言葉に聞いてまいりましょう。はじめにお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、この朝もあなたの御前に静まり、御言葉に聞いてまいります。どうぞあなたの御心をしっかりと受け取ることができるように、私たちの心を開いてくださり、最後まで助け導いてください。ひとときを御手に委ねて、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。さて、今日は特にこの教会が設立当初から行ってきました幼稚園の働きに関連しまして、マルコの福音書10章から開きました。この箇所にはイエス様のもとに子供たちが連れてこられたという出来事が描かれています。弟子たちは子供たちを邪魔者扱いしますが、イエスは子供たちを受け入れて祝福しました。このことを通してイエスは何を教えようとされたのでしょうか。早速13節をお読みします。さて、イエスに触れていただこうと人々が子供たちを連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。その頃、イエスのいるところにはいつも大勢の人々が集まっていました。イエスの噂を聞いて、病気を治してもらいたい、悪霊を追い出してもらいたい、その素晴らしい教えを聞きたい、そうした期待を持って人々は集まってきました。この時もイエス様はいつものように大勢の人々を前に教えをし、人々は喜んでイエスの語る言葉に耳を傾けていたようです。その時、ある人々が子供たちをイエスのもとに連れてきます。何のために連れてきたのでしょうか？このところにイエスに触れていただこうとありますが、同じ出来事が書いてあるマタイの19章にはイエスに手を置いて祈っていただくためにとあります。我が子をあの方に祝福してもらいたいと願って連れてきたのではないでしょうか。我が子のためにできるだけのことをしてあげたいという親心から、家族で遠い道のりを歩いてはるばるイエスに会いにやってきたのかなと思います。ところが、そんな彼らの姿を見て、イエスの弟子たちは彼らを叱りました。ここに子供たちを連れてきてはいけないというんですね。子供たちは歓迎されませんでした。弟子たちはどうして叱ったのでしょうか。先生が大切な教えをされているので邪魔されてはならないと考えたようです。イエス様が子供たちに関わっている暇はないと考えたのかもしれません。なんだかちょっと冷たい弟子たちだなと思われるかもしれません。でも彼らの気持ちもわからないでもないですね。イエス様の付き人として先生のお話を遮ってはならない。それが自分たちの大切な務めだと受け止めていたと思います。彼らなりに一生懸命やっていたようです。しかし、弟子たちの中には、ここは子供たちの来るところではないという思い込み、先入観が確かにあったようです。子供たちにはイエスの言っていることが理解できない。きっと退屈になって騒がしくするだろう。そうなると厄介だ。そんな思いがあったのではないでしょうか。 子供たちはこの場にはふさわしくない存在、邪魔な存在だと弟子たちは見ていました。自分たちの価値観で、この人たちはふさわしいとか、ふさわしくないとか判断していたところがあったのかなと思います。どうでしょう。私たちも気をつけなければならないことのように思います。自分の価値観、それは見た目の印象であったり、人から聞いた噂であったり、思い込み、そういうもので人を評価してしまうということはないでしょうか。気をつけなければならないなと思います。さて、この様子をイエスは見ておられました。そして、そんな弟子たちに対して、イエスは憤ったとあります。子供たちを追い返そうとした弟子たちに憤られたというんです。そんなことをしてはならないということですね。そして、弟子たちにこう言われました。14節。子供たちを私のところに来させなさい。邪魔してはいけません。神の国はこのような者たちのものなのです。そして、子供たちを抱き上げて、彼らの上に手を置いて祝福されました。弟子たちが邪魔者扱いした子供たちをイエスは受け入れて祝福しました。この時イエス様は大勢の人々を前にして大切な教えをしていた最中だったと思います。その教えを中断してまでも子供たちのために時間を取りました。これは人々に教えをしたり、病の人を癒したりするのと同じように子供たちにも関わったということです。イエス様はこの子供たちも大切な一人であって邪魔者ではないと見ておられました。連れてきた親たちも子供たちも本当に嬉しかっただろうなと思います。拒まれることなく受け入れていただいたわけですからね。このイエス様の姿から、イエス様がどんなお方かわかると思います。それは、イエス様はすべての人を差別することなく受け入れてくださるということです。イエスのもとには、実にいろんな境遇の人たちが集まってきました。病を患っていた人たち、主税人などの罪人と呼ばれていた人たち、人々から離れてひっそりと生きていた人たち、また、社会的地位のある人たちもいました。イエス様は、どの人も拒むことはありませんでした。救いを求めてやってきた人たちを全員受け入れたんです。イエス様は私たちのことももちろん受け入れてくださいます。私たちがどんなに欠けだらけでも、どんな過去があっても、イエス様は私たちのことを愛しておられます。私たちがこのイエス様を求めるとき、喜んで迎えてくださいます。イエス様はそういうお方なんですね。さて、このとき、イエスはこうも言われました。15節にあります。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。この出来事を通して、イエスは、子供のように神の国を受け入れなさいと教えておられるように思います。では、子供のように神の国を受け入れるとは、どういうことを言っているのでしょうか。このことを、二つの点から、考えてみたいと思います。まず、一つ目のことは、神の国とは 受け入れるものということです。神の国とは受け入れるものということ。神の国に入るとは、神様との関係に入ることと言えます。と言っても、死んでから天国に行くという意味ではありません。この世で生きているうちにこそできることです。イエス様がこの私の罪のためにあの十字架で命を捧げてくださった。それほどまでにイエス様は私のことを愛しておられると信じてイエス様を自分の救い主として心にお迎えすることによって神様との関係に入れていただくこと、神様につながることです。正確に言うと、私たちの中にある罪のために壊れていた神様との関係が回復されることと言えます。そのことを聖書は、救われるとか、神の国に入るとか、永遠の命を受けると表現しています。イエス様を自分の救い主として信じた時から、その人は神の国に入れられていると言うんですね。そして、その神の国は受け入れるものだとイエスは言っておられます。決して自分の努力や行いによって得るものではないということです。自分が何か良い行いをして、そのことへの見返りとして、神の国、救いを受けるということではありません。なぜならば、救いは私たちの行いに関係なく、神様の恵みによって無条件で与えられるものだからです。私たちはそれを感謝して受け取ればいいんですね。でも、自分の意思で受け取らなければ自分のものとはなりません。いいえ、結構ですと言って受け取らないことも私たちの自由です。そのように、救いとは、神様がすべての人に差し出している恵みを素直に受け取ることです。イエス・キリストの十字架の救いを自分のものとして心に受け入れることです。これが、まず一つ目のこととして確認したいことです。では、私たちはその救いの恵みをどのように受け入れることができるでしょうか。それは、子供のように受け入れるということです。子供のように受け入れるということ。これが二つ目のこととして確認したいことです。イエスは、子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることができませんと言われました。子供のようにとはどういうことを言っているのでしょう。この箇所の後のところに、一人の青年がイエスを訪ねてくるという出来事が記されています。この青年は、子供とは全く対照的な人でした。彼はお金持ちで、能力もあって、社会的な地位もあるような人でした。しかも、ユダヤ人として、神の教えを子供の頃からちゃんと守ってきた立派な人です。いわゆる、何でもできて、何でも持っている人でした。ちょっと、羨ましいと思えるような人ですね。そんな青年がイエスのもとに来てこう尋ねました。永遠の命を受け継ぐためには何をしたらよいでしょうか。彼は何かをすれば永遠の命を得られると考えていました。永遠の命は自分の良い行いによって得るものだと考えていたようです。しかし、いくら努力しても、神の戒めを忠実に守っても、 良い行いを積んでも、彼の心は満たされることはありませんでした。この人は一見すべてを持っているように見えます。それでも彼の心の中には神様とつながっているという確信がなかったようです。実は心の中は不安でいっぱいだったんでしょうね。すべて満たされているように見えても決して幸せではなかったのだろうなと思います。それに対して、あの連れてこられた子供たちはどうでしょう。何も持っていません。自分では何もできません。子供たちは、自分は小さくて弱くて無力なものだと分かっています。親の保護がなければ生きてはいけません。だからこそ親を信頼し、必死で親にすがりつきます。子供のようなものとは、そういう人のことを指していると思います。自分の小ささ、弱さ、無力さを自覚している人です。自分の中には頼れるもの、誇れるものは何もない。そのことが本当にわかるときに、一切を全能の神様に委ねることができるということです。そうした人こそ、神の国を受け入れることができるのだとイエスは言われたのではないでしょうか。これが、子供のように神の国を受け入れるということです。実は私たちも親の助けを必要とする子供のような存在であると聖書は語っています。私たちは本当に無力な弱いものです。でもそのことになかなか気づけないで自分の力に頼って生きようとしている。神様に明け渡せないでいるというんです。そんな私たちにイエス様は、私のところに来て子供のように神の国を受け入れなさい。私を信じて救われなさいと語りかけておられます。このことを心に留めて、イエス様の招きに応えて、子供のように神の国を受け入れるものとなりたいと思います。さて、今日は特に礼拝の中で子羊の職員の方々のために祈る時を予定していますが、最後に十文字教会と幼稚園の働きについてお話ししたいと思います。イエス様は、子供たちを私のところに来させなさいと言われました。そのように、この教会も設立の当初から、特に子供たちを招くという働きを大切にしてきました。十文字教会のルーツは戦前にまで遡ります。昭和10年、1935年にアメリカから2人の女性宣教師がこの地にやってきました。その一人がこの教会の創設者となったミルドレッド・クレイグ先生です。クレイグ先生は十文字と増田を中心に布教活動を行って、特に自宅で教会学校を開いて多くの地域の子どもたちが集うようになりました。やがて戦争が始まり、クリスチャンへの迫害も起こって、クレイグ先生は1941年に一旦アメリカに帰国されます。そして戦争が終わり、昭和22年、1947年にクレイグ先生は保守バプテストという団体の宣教師として再びこの地に戻ってこられました。 戦後は世の中の価値観が大きく変わったということもあって、多くの人たちが福音を聞いて、まさに子供のように福音を受け入れてバプテスマを受けました。そうした状況の中で、クレイグ先生は多くの人たちを受け入れるために、ここに教会堂を建てることを考えるようになったようです。実は昨年、ある牧師の方がクレイグ先生がアメリカの支援してくれている教会へ宛てて定期的に書き送った手紙、宣教レポートがあるということを教えてくださいまして、翻訳したものを送ってくださいました。その手紙に当時のクレイグ先生の思いが詳しく綴られていました。先生がこの地の人々の救いを願って毎日祈りながら福音を伝えていたことが伝わってくるような内容です。その手紙の中に、この街道を建てる前から教会と一緒に幼稚園を始めたいという思いも綴られていましたので、一部を抜粋してご紹介したいと思います。まず1948年1月の手紙から紹介します。こんなふうに書いてあります。春にはここに小さな教会を建てることができると信じています。そのために皆さんのお祈りを切望しています。材料はひどく高価ですが、皆さんはできる限りのあらゆる方法で協力する用意があり、神は私たちの祈りにすべて応えて、この貧しい地域に建てられる最初の教会となる建物を与えてくださると感じています。主の御心であれば、教会と連携して幼稚園も作れるといいのですが、この町には幼稚園はなく、私たちが作らなくても他の宗派が作るかもしれません。また、1948年4月のレポートにはこのように書いてあります。私たちは私たちの新たな教会のための計画の真ん中にいて、幼稚園も持つことを希望しています。町全体はこれらのプロジェクトにとても喜んでいる様子で、その中には中学校の校長先生も含まれています。おそらく小学校の校長先生も十文字の町長も同じ意見だと思います。ちょうどこの頃から滋賀県の近江八幡市にありますボーリズ建築事務所というところに街道の設計を依頼したようで、当初は1階が園舎で2階が礼拝堂となっている実に素敵な街道を考えていたようです。提示された構想図と図面が残されていました。そして最終的には予算のこともあったと思いますが、今も大切に使っている平屋のこの街道となりました。この街道は1948年の秋に着工して、翌年の1949年の春頃に完成したようです。1949年の6月19日に剣道式が盛大に行われました。街道が完成してから1949年5月の手紙にはこのように書いてあります。皆が新しい幼稚園を喜んでおり、子供たちは非常に定期的に通っています。クインビー先生と彼女の日本人の助手たちがこのグループを指導しています。私はこれらの小さな子供たちととても忠実な日曜学校の300人以上の子供たちのために皆さんの祈りを切に願います。こうした手紙と設計図面から、クレイグ先生が最初からここに教会と幼稚園を一緒に作るということを祈りながら考えていたことがよくわかります。街道の完成と同時に この場所で教会学校と無料託児所が始まりました。そして昭和28年、1953年に子羊幼稚園が発足し、その後、昭和39年、1964年に宗教法人東北聖書バプテスト十文字教会附属子羊幼稚園となり、昭和56年、1981年には学校法人子羊学園子羊幼稚園となって、平成27年2015年に認定子ども園子羊となりました。子どもたちをイエスのもとにという願いと祈りから、十文字教会と子羊の働きが始まって、その働きは今に至るまで受け継がれています。これまで3000人近くの子どもたちがここで学んで育っていきました。76年にわたる歴史の中に、神様の憐れみと恵みが豊かに注がれてきました。こうしてこれまでの歩みを振り返ると本当に感謝ですね。この子羊の見学の精神をこれからも大切にしながら、この地で教会と一緒にイエス様の愛を子どもたちと地域の人々に伝えていきたいと思います。この尊い働きがますます祝福されるように、ここで働いておられる職員の方々、また運営を担っておられる理事、幹事、評議員の方々のためにもぜひお祈りください。それでは、お祈りをいたしましょう。子供たちを私のところに来させなさい。邪魔してはいけません。神の国はこのような者たちのものなのです。お恵み深い愛する天の父なる神様、御言葉を感謝いたします。イエス様は子供のように神の国を受け入れなさいと言われました。私たちもあの弟子たちや青年のように、自分の価値観や自分の力により頼んでしまっていることがあるのかもしれません。私たちは小さく傷つきやすく本当に弱いものです。それでもこんな弱い私たちをあなたは愛してくださり、私たちを救うために大切な一人子イエス様を使わしてくださいました。そしてこの救いの恵みを受け取りなさいと私たちに差し出してくださいましたから、本当に感謝いたします。神様が私たちを愛し、必要なものをすべて備えてくださることを信じて、全能の神様に信頼し、私たちの人生を一切委ねることができるように、そしてイエス様と共に人生を歩み続けるものとなれるように助け導いてください。あなたは遠いアメリカの地よりクレグ先生をお使わしになり、この地に教会と幼稚園を与えてくださいました。十文字教会と子羊の76年にわたる長い歴史の中にイエス様が共にいてくださり、この働きを支え導いてくださっていることを信じて感謝いたします。どうぞこれからも教会と幼稚園が一つとなって、この地域の子どもたちとご家族、そして地域の方々にイエス様の愛を伝えていけるように、この働きを大いに祝福してください。今子羊で働いておられる職員のお一人お一人を、また運営を担っておられる理事、幹事、評議員の方々を尊く用いてくださり、神様の恵みを豊かに注いでくださいますようにお願いいたします。今週も私たちの日々の歩みを恵みによって導いてください。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。